梅田くんとのね、はい、対談ってことで、
はい、
では、梅田くんの自己紹介をお願いします。
はい、梅田と申します。職業は編集者とライターをやってまして、うん、まあライターというのは、まあ、文章を書いたりとか、取材して何かこう、なんか取材した経験をですね文章に起こしたりする仕事を、うん、それと、まあ、人の書いた文章をちょっと調整したりする仕事なんですけど、うん、豆彦には7年前ぐらいに、当時三軒茶屋に住んでて、うん、三軒茶屋の豆彦に、まあ、よくその行くようになって、うん、そこから、まあ、すごく、まあ、お気に入りの場所になって、うん、ずっと通い続けてたんですけど、最近になってこう井川さんと直接話すきっかけが、うん、できまして、うん、はい、っていう感じですね。
なんかその、うん、喫茶店で、うん、あの、うん、宇田川のね、うんうん、閉店の時に、
はい、
梅田くんが書いてくれた記事があってね、
あのヤフーニュースに載った、
ヤフーニュースに、
はい、
だからヤフーニュースあれはどうでした、反響は。
あ、もうそれはいろんな方から反響をいただきまして、うん、まあやっぱりなんか何か終わるってなると、うん、こうなんか意外とこう黙ってた人が、うんうん、あ、私も実はあそこ好きでしたっていう人は結構多いですね。
あ、そう、
うん、
こっちはほら始める時もひっそりと始めるし、はい、終わる時もひっそりと終わるのでね、
はい、
話関係ないんですけどね、
うん、
なんかあの動物、野生動物って死を見せないじゃん。
あ、なるほど、はい、ね、猫はなんかひっそり死ぬみたいなね。
そう、だからよくあの猫は、うん、あそこに死んでるっていうね、あの神社の境内の下に、はい、
あ、そうなんですか。
そう、
なるほど、
みたいなもんだね、
うんうんうん、
なんかこう華々しく始まったり華々しく、うん、終わったりっていうことがないから。
あ、豆彦はですか。
あ、
なるほど。
喫茶店は、
うんうんうん、
だから、ね、僕からするとこれヤフーニュースに載るっていうことは、
はい、
ある程度公共性のあるもの。
そうですね、うんうん、
だからそういうものが、まあ、どうしてああいう形で、はい、こう個人的なことと、はい、ことがなんかああいうメディアに載って、はい、どんな風にみんな感じたのかなっていうのは気になりますけどね、
うんうん、そうですね、まあ、やっぱりもちろん豆彦に、うん、まあ、宇田川の豆彦に直接こうお客さんとして通った人たちは、うん、まあ、あの記事読んでいただいたと思うんですけど、うん、まあ、そうじゃなくても、うん、例えばなんか自分の中のこうお気に入りのお店とか、
うんうん、
そういうお店が突然なくなるみたいなことって、うん、多分誰にでもあることだと思うんですよ、
うんうん、
だからそういう意味では多分多くの人が共感できる内容にはなったんじゃないかなと思ってるんですけどね、
うんうんうん、誰にでも大事な場所がなくなるっていう経験はあるもんね。
そうですね、
うん、まあ、そういう梅田君です
か。そうだから、まあ、うん、あそこに載せる価値があるって、
うん、
まあ、誰か思ってくれたんじゃないですかね、偉い人が。
そうだね、
はい、
そういうものはあると、
うん、
であれはすごくエモーショナルな記事だったけど。
あ、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございますなのかな、はい、
梅田君自身は普段はそういうことを意識して書いてるんですか。
どっちかというと、うん、インターネットってやっぱりこう、うん、誰が書いてるかこう分からないような雰囲気がすごくあるじゃないですか、
うんうん、
だから少しこう、まあ、エモーショナル、まあ、あの記事はたまたまエモーショナルでしたけど、うん、そうじゃなくてもなんかその俗人性というか、うん、人が関わってる感じを出そうとは、まあ、思ってはいますね。
あ、うん、インターネットって僕今回もね、はい、ちょっとフェイスブックや何かを、
はい、最近すごい精力的ですね。
そう、3週遅れぐらいでやってるんだけど、
はいはい、
やっぱり通常のお店をやってるだけだと、
うん、
当然ね、立ち入らない ようにするっていうマナーがあって、
はいはいはい、
立ち入らない方がいいし、うん、向こうから立ち、ね、こう開示することもこっちも詮索することもないっていうところの良さが、ね、
なるほど、
長く続くコツみたいなところがあるので、はいはいはいはい、そうしてこなかったっていうところがあるんだけど、
つかず離れずみたいな、はい、
どういう、まあ、行きがかり上っていうこともあるけど、うん、
はい、
ああいう形にするとこうみんながね、
はい、
みんなっていうかその一部の人が何かこう取ろうっていうかね、
はい、
何か自分を開示していくっていうそういう欲求っていうのが そういうものにすごくインターネットっていうのは向いてるなっていうのはちょっと感じてんだ
よね。そうですね、うん、はい、まあ、いいところとしては多分そういうところあるんじゃないかなっては思いますね、うんうん、
だから全然いつも普段イベントなんか直接何年もやってて、うん、
はい、
なんかありますかなんて聞いたって誰もシーンってなもんで、
はい、
なんか受けてんだか受けてないんだか分かんないっていうことをね、
は
い、思って、でもまあそこまで来てくれてるっていう熱量は相当なもんだけど、はい、うん、逆に言うとそこまで来てくれてる熱量がない分だけ、
うんうん、
そのインターネット上でのなんか自分のこう発露の熱っていうのは、
はいはい、
まあ、ある意味だからコントロール間違うとちょっと怖いなっていうことはあるだろうけどね、はい、
まあ、特にその、まあ、僕も含め、うん、まあ、井川さんも含めこう日本人はちょっとこう引っ込み思案というかじゃないですか、
うんうん、
いや逆にインターネットではこう、まあ、自分のその本心というかを言いやすいみたいな空気はあるかもしれないですね、う
ん、あ、インターネットの方がね、うん、逆に、
はい、逆に、
うん、だからそれはなんかね、うん、ちょっと最近思うのはだから豆彦をやっていて、うん、で宇田川はどっちかっていうとそういうプライベート空間みたいなものを持ってたんだけど、はい、あれがなくなって、
うん、
実際その、うん、みんなほらインターネットの人は逆にリアルな場を、
はい、
リアルな場がいいって言うんだけど、
はい、
うちからするとやっぱりリアルな場だけではこうね、
はい、
こう立ち入れない、
うん、
ところもがあって、
なるほど、
富士山と逆さ富士みたいな、
はいはいはい、わかります、はい、
両方あって一つみたいな気にちょっと最近なって、
ああなるほど、うん、じゃあ井川さんが急にインターネットの人になる可能性があると、
そうだから、
はい、
表向きの豆彦をやっていた分だけ、
うん、はい、
今日もね今公園通りで撮ってるんだけど、はい、みんなほらあの僕もこんなとこで勝手にラジオやってるのもいかがなもんだけど、うんうん、周りの人はみんなその基本的に無視してね自分たちの話を進めているじゃない。
そうですね、うん、
だけどそういうものと何か耳をね特にこのラジオみたいにシーンとした中で僕のことを聞いてるっていうなんかそういうもののギャップはちょっと最近楽しいなと思ったり
するね。そうですね、
うん、
だから通勤中とかにねこういうの聞いてる人がいたりとか、
うんうん、そうだよね、
はい、寝る前とか、
うん、
ね、
うん、だからねラジオを僕かれこれもう9年ずっとやってて、
はい、
まあ、9年間お便りって言ったらもう数えるほどしか来なかったんだけど、うん、今回ねまあ、この Facebook で、
はい、
このラジオクラスを作って、まあ、強制的に書けって言ったらね、
なるほど、はい、
まあこんなにね一周分
今までいやすごい熱量がすごい
です。熱量がすごい、
はい、
10年やってきたものと、うん、同じぐらいの熱量が1回分のね、
なるほど、
放送にかかる、
うん、
まあその分飽きちゃうかもしれないけど、
うんうん、
なんかね熱、人の熱っていうのはやっぱり分かんないなと思った。
そうですね、うん、不思議ですよね。
不思議だね、
うんうんうん、
だから今まで例えばブログなんか書いても、うん、僕のブログなんか全然ね、
はい、
誰も読まないんだけど。
そうですか、うん、はい、
でも同じものでもこのリンクを貼って見てねなんて言っても誰も見ないんだけど、うん、まあそういうところにこうねこう開示したりすると、うん、すごく反響があったりっていうのがあって、うん、そういう意味ではちょっとなんて言うんだろう、逆にそれに浮かれちゃうと、
うん、
誰も反応ないものを作るっていうことは勇気がいるようになるかもね。
あ、逆に。
逆に。
あ、
僕はずっと誰も反響がないものを作ってきたから、
はいはいはい、
こんなちょっとの反響、こんなことでやり方によっては反響あるんだってことはすごく新鮮なんだけど、
なるほど、
ずっと反響が何百万ビューとかに慣れちゃうとね、テレビなんかもそうだけど、
はいはい、
視聴率 1% で何百万人って見るのに、うんうん、10% 取っても残念みたいな気になると1人2人なんていうものがね。
そうですね、
うん、でもそれはだからね、うん、そういう意味でもこの数字の違いっていうか、
うん、
そうですね、豆彦とこういうものをやってることの違いはすごく感じるよね、うん
うん、そう思います。
でこれはあれですよね、うん、なんか梅田くんと僕とでどんな風に、うん、
そうだこのコーナーね、う
ん、このコーナーをしていこうかなって、はい、なんか梅田くんは考えありますか。
いや僕はやっぱ、うん、まあ、今あの井川さんがインターネットその不思議だって言われたのと同じように、うん、多分その視聴者というか聞いてる人からすると、うん、井川さんがちょっと不思議な人に見えてるんじゃないかなと僕は思っていて、
あそうかもね、
はい、そんな井川さんをちょっとこう紐解くようなコーナーになったらいいなと、
はい、ありがたいですねそれは、
はい、
うん、
はい、
思いますか、
はい、
じゃあちょっとね、あと今日5分なんですけど、うん、何かちょっと紐解けるようなものなんかありますかね。
僕が気になってるのは、うん、あの井川さん豆彦始める前に、うん、その、まあ、カフェをやろうって思いたってことは、うん、その前にすごくこう、うん、好きだったカフェがあったりとか、うん、っていうことがあったんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかこう、青春の頃よく通ってたお店とか、うん、そういうのあるんですか。
あのね、うん、そういう意味で言うと、うん、特定のどっか喫茶店っていうのがね僕の中にあるわけではなくて、はいはい、僕はどっちかっていうと特定のどっかに行くことがとっても恥ずかしいっていう自意識があるので、
は
い、
あそうですか今も、
うん、今も
今も、はい、
だからどっか特定のその美容室で髪を切るとか、
はいはいはい、
っていうことが恥ずかしいので、どっちかっていうと常にこう風景に溶け込めるようなところを探していくっていう傾向があるんだけど、はい、やっぱり僕の中でコーヒーの初体験っていうのは、うんうん、僕のおじいちゃんのうん、経験があって、
なるほど、
おじいちゃんっていう人が、まあ、明治の生まれのね、うん、人だったんだけど、このおじいさんがね毎年夏にアイスコーヒーをサイフォンで作る、う
ん、はい、へー、なるほど、
でその、まあ、すごく濃く作ったアイスコーヒーにものすごく砂糖を入れた、もう今思えば飴のようなね甘いアイスコーヒーを、あー
でも当時としてはすごい多分洒落たおじいさんでしょうね、
それでそれをその、はい、なんて言うんだろう、自分の子供や孫たちにねお中元として毎年送ってくるっていう経験がね、僕がもうちっちゃい3歳や5歳の時からずっと毎年夏にはそのアイスコーヒーが届く、で僕はある年多分小学生の中頃からそれを手伝うようになる、
はい、
だからサイフォンでコーヒーを作る、でそれがサイフォンって言ってもねちっちゃいサイフォンで、うん、なんて言うんだろう、もう何十回ってやるのね、
うんうんうん、
だからそのサイフォンでコーヒーを入れるっていうことが自分の中のなんかコーヒーの原風景になっていて、
なるほど、
でそのコーヒーをの豆を買いに行くところからその入れる過程までをずっと見てたので、
うん、あ
なんか僕の中で喫茶店があるとすれば、
はい、
おじいちゃんが作っていたあの夏のアイスコーヒーが僕にとって喫茶店だね。
あなるほど、
うん、
じゃあお店というよりかはやっぱそのコーヒーを触れる体験みたいなのが、うん、すごいなんかいい経験として多分残ってたんでしょうね。
そう、
うん、
それは本当にそうで、
うん、
あの時のコーヒーの匂い、
はい、
何かその濃いながらもねその砂糖がすごく入ってるので、はい、牛乳で割って、うん、要はコーヒー牛乳になるんだけど、
うん
そのコーヒー牛乳がこういうサイフォンでおじいさんが入れて作っていたっていう経験がね、
なるほど、
すごくあって、
はい、
でちなみにその冬バージョンっていうのがあって、うんうんうん、冬バージョンはワインの寒天と豆で作ったキントンなんです、
はい、
この赤いワインで作ったゼリーと、うんうん寒天と、うん、その白花豆で作ったキントンが豆キントンがそのずっと毎年作られていた、
はい、
なんかそういうルーティンで同じ季節にそういうものが毎年作られるっていうことの経験っていうのはなんか今喫茶店をやっている僕らにすごく僕らにというか僕に、
はい
なんかこう突き動かされてるとこだね。
豆彦ってそういう季節限定とか期間限定よくやりますよね、
うん、
そのイメージですか。
そのイメージ。
へえ、初めて知った
そのイメージがあってね、
はい、
もう一つ言っちゃうと、
はい、
その僕が喫茶店っていうか豆彦をやることになった、
うん、
あ豆彦やろうと思った瞬間っていうのがあって、
はい、
それはね、うん豆彦を始めるちょうど半年ぐらい前かいや1年ぐらい前に、
はい、
うちのその祖父は札幌に住んでいたんだけど、うんうん、 その祖父がまあ亡くなってね、うん、でその祖父がアトリエとして使っていた木工の、まあまあ、木工作業とか、うん、いろんなことをやるアトリエがあったんだけど、そのアトリエがその、まあ、祖父亡き後、うん、ただの物置小屋になってた、
はい、
でそれを僕はものすごい不憫だと思ってたの。要は小さい時にずっとそういうところで何かこう物を作ってね、図面を引いて物を作っていた祖父に対する冒涜だと思ってた、
はい、
それでね、僕がちょうど会社をやっていたある時思い立ってね、このアトリエを昔のアトリエに戻そうと思った。それでね、一人向こうに行って、
はい、
中のガラクタは全部そのトラックに積んで、
はい、
捨てに行って、
まあ
その時2トントラックで3倍分ぐらいあったんだけど、
結構ありますね、うん、
それで中をガランドにして、うん、中を全部一つずつその床を張り直したり壁をっていう経験があって、
はい、いいですね、
これがものすごい大変だった。
大変でしょう、
うん
うん、
でその大変だった時に、なんでこんなことやってんだろうって思った時にね、うん、あ、これは祖父の絵の弔いなんだと。
あ、そのサイフォンの、
う
ん、
そう、
あら、
思った時にね、
そういうことか、
何かね、あ、僕はこの後カフェをやるんだっていう風にね、
へ、
間違いなく思った瞬間っていうのは、僕その時の景色も含めて覚えてる。
はい、なるほど、
うん、
あ、だからやっぱ祖父のその何かこう、なんだろう、経験とか、うんうん、そういうものがすごいやっぱ豆彦には生きてるわけですね。
あるね。だからなんかあの祖父は、うん、あの学校の先生で、うん、だったんだけど、
はい、
その、まあ、ガラクタを片付けてる時に、その祖父の書いた几帳面なノートとかね、
はい、
いろんなものが出てきて、いろいろその何かこう自分で物を作って、例えば重たいものを2階に乗せる時には滑車でね、こう物を上に上げるような自分でエレベーターを作るみたいなことを考えていたおじいさんみたいなものが憑依したっていうか、それがね、豆彦っていうものを、なんて言うんだろう、お店を経営しようとか運営しようっていうんじゃなくて、作ろうってい
う、なるほど、
なんか一つの、クラフトとして豆彦っていうものを作ってみたいって気になった瞬間はそこかな。
あ、ちょっとだから豆彦ってこう少しこうなんて言うんですかね、ちょっと、うん、現代、ある意味現代っぽくないというか、
うん、
若干昔の喫茶店っぽいさというか、うん、あ、っていうとこと、ちょっとこうハイカラな感じっていうんですかね、うんうんうん、その、うん、昔の人が考えるこう、うん、モダンなものみたいな雰囲気があるのって、
うん、
そういうようなところかもしれないですね。
そう、うん、それはもうね、絶対そうで、うん、その時の経験がね、
うん、
今の僕に、
はい、
豆彦をさせてるなっていうのはすごく感じる。
なるほど。